QIC
パラキルでございます。今週のテーマは本当に日本人は勤勉なのかというね、日本人は勤勉だというなんかこう刷り込みがどうもあるようでございまして、で例えば私はもう昔から全否定していることで有名ですが、有名かどうか知りませんけど、血液型占いというものがございまして、私はこう私の目の前でどっかでこう例えば飲み会とかでね、兄ちゃんがねえねえ君血液型何型とかって言って、私何型だと思うとかって聞き返すんですよね。どうでもいいって言ってんなとか思うんですけど、それでこう、そうだな、やっぱあれ A 型とかって、違うの、実は私 AB 型なのとかってこう嫌そうに言ったりするわけですよね。ね、キラリコさんそうですよね。
いや、何ですか、言わないですよ。
あ、そうですか。で、まあともかく、そういうのを見ると、榎田信右衛門がこう、心の中で、っていうようなことを言ってたりするわけですね。なぜかというと、私は血液型占いを完全に血液型占いというか血液型による性格判断というやつを、完全に否定をしている、派閥にいる人間で、どちらかというと、松尾隆さん、キッチュの方にいる側の人間なんですけど、で、あれはまあまあ、もう、細かいこと言うとなんですけど、あれを考え出した日本の親子がいまして、で、その、二人で考えたんですよ、これはね。で、それをそのデータを、当時の日本の帝国陸軍に持ってって、これ徴兵に生かすことはできないかと。で、そして日本人は A 型が、要するにめちゃくちゃ多いわけですよ。統計的に。で、A 型が勤勉で真面目だっていうことを刷り込んでいけば、これは非常に掴みやすいっていう、それはいいねって話になって広がったのが血液型人、性格判断の元です。
へぇ、
ね、で、血液型が、例えば ABO 方式で、A 型、B 型、AB 型、O 型と、ね、この4つしかないわけで、この4つに分けるということが非常に乱暴でありましてですね。で、これはパターン化させるためには非常にやりやすいんですよ。ただ、その医学的には、その血液型というのは、もう数多くの分類が実はあって、それを全部淘汰していって、A 型の何型の何型の何型の何型の人はこうだって言うんだったら、ああ、それはすごいねっていうふうに思うんですよ。ABO 式だけで決めるっていうのはもう私は全く納得いかないというような話を前からしつこくやってるんですけど、でもいいじゃん、でも面白いじゃんとかって言い返してくるやつが時々いるんですけど、まあそういう時はまあ別にほっとくんですが、で、勤勉かどうか。で、例えば、この間ね、実は番組でも紹介してるんですけど、福岡の立ち洗いというところに行きまして、で、ここは平和記念館という博物館がありまして、で、近くにそこのもともと立ち洗いの帝国陸軍の飛行場があったんですね、西日本最大級の。で、そこから特攻隊だとかがこう飛び立っていった、まあ、場所なんですよ。なので、まあ、そこにその記念館があって、その当時のゼロ戦だとかそういったものが展示してあったりして、はい、まあ、平和の尊さをこう今に伝える非常に素晴らしいところなんです。で、そこで、その実際に使われてたそのゼロ戦32型ってやつがこう復元されたものが展示してあるんですけど、まあ、木田優子さんなんかどう、まあ、初めて見て、どうでしたか？ゼロ戦は。
いや、脆いものなんだなと思って。
脆い
もの。
脆い。
いや、脆い。だって、ね、そんな頑丈に作ってるわけじゃないじゃないですか。
ね。ベコベコですね。
そう、ベコベコで。だってね、女学生が作ってたわけですよね。
エンジンだとかもそう
です。ね。そうでしょ？だから、今みたいに専門分野の人が作ってるわけじゃないわけですもんね。
だから、例えば戦争中、特に戦争後半になると、もう女学生が動員されて、工場だとか軍需工場だとかにこう必勝って鉢巻き締めて、必死になってみんなでこうエンジンを組み立てたりとか、銃を作ったりとかこうしてたわけですよ。で、そういうこと、記録映画はまあみんなも見たことがあると思うんですけど、本当に国民がその総出で、もう子供たちまでその何かこう役に立つためにって、日本人ってすごいなっていうようなイメージを持つかもしれないですけど、あれ大嘘ですからね。あれ、あそこにどういう大嘘があるかっていうと、もし皆さんだったらですよ、皆さんが例えば17、18ぐらいの、まあ、女学生ぐらいでね、つい最近だったっていう人とそうでないっていう人もいると思いますけど、まあ
前
いや前を一応した上で、で、 それで、はい、まあ、ほら、ね、深田千代子も最近あの女子高生の格好なんかしてますからね。そんな話はどうでもいいですけどね。で、動員されて何か作んなきゃいけないってなったとするじゃないですか。真剣に働きますか？そこで。みんな。
お給金もらうわけじゃないですもんね。
ね。で、例えば授業を休んで、ね、こう例えば夏の暑い日にエアコンなんかないわけですよ、うん、ね、でしかも3交代とかで不眠不休で、うん、ね、やらされたりして、うん、でろくに、まあ、食べ物もろくなもんがない時にですよ、意欲が湧きます、うん、でみんなね、そのでお国のためにね、兵隊さんは戦っているんだと、戦地で大変だ、命を落として戦っているのに、うん、我々は頑張らなきゃっていうのがこうスローガンとして描かれてるわけですけど、うん、あれ本当なのかなっていう話なんですよ、
う
ん、はい、で、どうですか皆さんだったら、もう頑張ってね、兵隊さんのために必死になって働くかどうか、
時代だったから、なんか洗脳されてないですか、ね、国自体、
洗脳、
だからやらなきゃみたいな風になっちゃったなと思う、
はいはい、今一時的にはね、そうなったと思うんですよ、誰かが、誰もが、で、ところがね、そういう洗脳ってすぐ解けるんですよ、
解けます、
噂が、いろんな噂がひどい、やっぱダメらしいよ日本はとかっていうやつが必ずいますし、どっかからか聞いてきた人がいて、あそこでなんか日本が頑張ってるって言うけど、実は軍艦全部沈められてるらしいよとかっていう、結構情報つくけなんですよ。そうするとなんか、そう、頑張ったってしょうがないんじゃない、もう怠けたっていいんじゃねとかっていうやつがいるわけですよ。で、当然みんながみんなそれ頑張ろうっていう真面目な子もいるわけですよ、
ね、
当時大阪は特に頭の固いおばさんが多くて、国防婦人会っていうのを作ったのは大阪が初めて最初なんですよね。で、あなたパーマネントをかけてるわねとかって切りなさいとか、ね、あなたそんな派手な洋服着てて何なのって言って、もう脱ぎなさいとかって言って、その生活委員みたいなのを始めたのが大阪が発祥の地なんだそうです。今 NHK でやってます。で、だから割とね、右寄りにね、傾きがちな人たちが多いのが大阪だと私は思ってるから。なるほど、維新が流行るな、それかと思って。で、それで、まあまあ、別に大阪だからとかいうのは置いといて、で、硬い人はいるわけですよ、真面目な人は。うんうんうん、でも、いるじゃないですか、もう雑な人、俺みたいなやつが。どっかで怠けられるんじゃないかとか、サボれるんじゃないかって考えるやつが絶対いるんですよ。で、そういうサボるやつは、僕はとてもクリエイティブだと思っていて、なぜかというと、それをサボっていると見せないようにする演出力とか演技力とか、いろんなものを持ってるわけですよ。それをこう見事に具現化したのが、植木仁主演の、まあ、サラリーマンシリーズみたいな、そういうやつですよ。ね、ろくに働いてないのに、要所要所で目立っていけば、なんとかね、なんとかなるっていう。あれなんですよ、日本人っていうのは。まさしく。で、実際戦争中、女子高生だろうが何だろうが、サボってたやつばっかなんですよ。今日はごめんなさい、月のもので、ちょっとお腹が痛くてダメなんですいませんって言うと、さすがにやっぱ男先生とかは、じゃあ寝とけとかっていうとなるわけです。で、すいません、一週間まだ続いてまして、大変だな、寝とけ。
寝とけが欲しいな。
それ、だから、実際そうなんですよ。そうすると、もうだから、一月の間で4分の1は休めるわけです。ね。もう、全然頑張ってないわけでしょ、そうなると。で、だから、月月火水木金金なんていう歌がね、あって、日曜日や土曜日はないんだと。ね。艦隊勤務というのはともかく土日はないんだと、一週間全部もう勤務だと、ね、国民もみんなそうだというふうにこうアピールするんだけど、みんなそれは鼻で笑ってるわけですよ。で、ということは大して勤勉じゃないわけ。怠けるのが得意なやつがいて、で、真面目ちゃんがいて、真面目ちゃん、たまには休まんとちょっと体持たへんでと。で、一緒に休もうと。で、だんだん逆洗脳が始まってくるんです。で、そうすると、こういうやり方で休めるとか、ちょっとこう、調子が悪いようになれると、ふりをするとかっていう。で、それで、そういうことやってると、まあ、当然その技能が追いつかなくなってくるんですよ。なもんだから、実際その、完成形としてそこにあるはずの、例えばそのゼロ戦の栄エンジンだとか、そういうエンジンが、 ボロなものしかできなくなってくるわけですね。で、それはね、いろんな、文書、書物を読むと、材料が悪くなってて、その、製鉄技術だとかが落ちて、そのダメになって、それも事実そうなんですけど、じゃあなぜ製鉄技術が落ちたかっていうと、それはまあ、当然そういう製鉄所にもそういう女の子が入ってきたりとか、慣れない人が入ってくるわけで、でそこでところ慣れない人が、やっぱ意欲のない人もいるわけで、実はやっぱ、その、熟練校にはなっていかないわけですよ。だから、それがじわじわじわじわ効いてて、最終的にはもう出来上がった戦闘機が、やっと新しい戦闘機が届いた、バンザーイってやってエンジンかけてみたらエンジンかからないとかっていう、もうそんなのが続発して、結局、その戦地の方にいる熟練した整備士の人たちが必死になってヤスリかけたりして、いろいろ修繕して、1週間も2週間もかけてやっと飛べるようにして、と、だから全然違うですよ。その間、じゃあアメリカはどうだったかというと、まあ別にアメリカ来産をするわけじゃないですけど、アメリカはちゃんとお給金が出るわけですよ。ね、おやつも出るわけですよ。食事も出るわけですよ。これ日本が、日本人がね、ようやくあの、先生麦茶飲めたら万歳ぐらいの時に、向こうコーラ飲んでるわけですからね。で、休み時間にね、ディズニーのアニメとかね、見放題じゃないですか。で、しかもその技術的にも、そんな難しいことはいらないよ。ここだけネジを君止めればいいんだって。しかもこの機械でガーってやればいいなりだよとかつって。すると機械が全部調整してくれるわけですよ。すると、その出来上がるやつはみんなその、安定した製品が出てくるわけです。とか日本はもともとその職人が作ってたやつだから、リベットを止めるにはね、これはね、10年かかるねとかって言ってたやつが、10年かかるねって言ってたやつが戦争に取られたりしまったら、今度女子高生がやるわけでしょ。無理でしょ。そうするとね、出来上がったものがべっこべこのものが出来上がっていくんですよ。だからそういう点で言うと、実は、勤勉な状況に持っていけば勤勉になるんですよ、日本人は。じゃあ勤勉な状況に持っていくのは何か。やっぱ金と条件なんですよ。ええ、じゃあ日本人がものすごく勤勉だった時はどこにあるかっていうと、バブル。ちょっと説得力出てきたでしょ、ここで。バブルって、あれ、勤勉なんですよ。なぜかというと、24時間働けますかって歌が出てくるぐらいで。バカだろうってぐらい働く。だって、普通に残業代がバカすか出るので、みんな喜んで残業するわけですよ。だから、できれば帰りたくないわけですよ。会社にずっといればお金もらえるわけですから。そうすると、11時、12時ぐらいまで会社にいて、で金もらえてるから嬉しくしょうがないんで、で帰って寝りゃいいのに飲みに行くんですよね。飲みに行って金使ってもまだ余るわけですよ。ちょっとほらで朝からリゲインを飲んで、でまた猛烈に働いて、それでまあ使い捨てされていくんですけど、で結局だからそういうお金さえちゃんと出してくれば日本人はいつでも勤勉になれる要素はある。じゃあ今どうかっていうと、今いろんな意味で待遇が、まあどね、景気が良くなったとかなんとかって言ってるけど、会社の内部留保ばっかり上がってって、賃金は全然ダメで相変わらずデフレの中を泳いでるようなもんで、でそうなってくると、それは働かないんですよ。はい、で、それをこう若い人たちがこう後ろから見てて、ああ、働いたってしょうがねえなとか、あんだけ、あれぐらいしかもらえないもんなとか、今、大卒の初任給っていくらですかね。今、20万ぐらいあるんですか
20
万ぐらい、だってバブルの頃って下手するともう、まあ額面で言うと別だけど、実際手取りだったら30万もらってましたからね。普通に。めちゃくちゃですよ、バブルの頃って。
欲しい。
でもほら、貨幣価値も違うでしょ、
まあね、
うん、まあもちろん当時はまだいろんなもの高かったですよね、そのね、うんうん。で、まあともかく、その日本人は果たして勤勉かどうか、今はなんかね、なんか霧の中にこう置かれた庶民が適当に騙されて、なんかちゃんと時間が来たら働いてっていう感じで、なんかちょっとこれ目覚めた方がいいんじゃねえかなという、でなかったらみんな怠けた方がいいですよ。これは怠けることで会社に対するダメージというか反省材料になりますからね。あ、これ社員がみんな怠けてこれはいかん、ちょっと ちょっと、人参をぶら下げた方がいいぞっていうふうに、今、経営者は人参をぶら下げないで、賃金とかいろんなものを、賃金カットとかいろんなことをこうコストカットばっかりやって、うん、余ったところ全部俺たちのところに持ってこようという、そのえげつないやつらが多くて、うん、少しは人参を出しなさいという、うん、例えばね、富士蕎麦の社長を見習いなさいという、それを言いたいぐらいの話で、まあ、ともかく、果たして勤勉かどうかっていう、騙されちゃいけないということを、こう、今日はちょっと、申し上げた次第でございます。きなりこさんはもう毎回サボってらっしゃるそうですけど、どうですか？
サボってないですよ。ちゃんと働いてますよ。
こう朝着いたらまずお茶を飲んで新聞を見て、
そんな余裕ないですよ。
というね、みんな頑張って。
確かに
はい、なんですか？
すいません。
はい、どうぞ。
何ですかね、上からのですね、言い分ばっかり下に押しつ、なんですか、手かせ、足かせじゃないですけど、ノルマとか、そういったものを、はい、言ってるばっかりで、はい、なんか、本当人参ぶら下げて、なんかね、賃金ちょっと上げたりとかしてもらえれば、まあ、もっと意欲が湧いてですよ、うん、働くあれも出てくると思うんですけどもね、それをちょっと言いたかったんですけども、すいません。はい、どうぞ。
いや、実際そうなんですよ。一部、それをちゃんと実践する企業があって、まあ、正当なその報酬をきちんと出すっていうことで、それをちょっとうまくやってるっていうだけで、さっきのブライト企業だ、ブラック企業だって話ありましたけど、自然にブライトになっちゃうんですよね。特に何の工夫じゃないです。も
う
ただ人参ぶら下げてる。
その
人参もただ、闇雲にぶら下げてるんじゃなくて、ちゃんとやってくれりゃ出しますよと。人参2本でも3本でも出しますっていう、そんだけの話なんですけど。で、それもほら、無理させない。それが欲しいならお前ちょっと働けよっていうような言い方をするようなことではないよって。だからそこですよ。まあ、さあ、どういう皆さんの働く環境はどうなのか。頑張って馬車馬のように働いてください。働いて働いて、そしてね、すりこぎのようにすり減っていくんですよ。今のは、左とんぺい、ヘイユーブルースからの引用でした。それでは CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。